第1点目は、壱岐市でのコロナ感染拡大の状況と対策についてということで、お伺いします。まあ、全国緊急事態宣言がまだ9月30日まで延長されるとか、まあ、12日で長崎県は時短が解除されるとか、まあ、いろいろ、ありますが、引き続き、重大な状況に変わりはないと思います。自宅療養で多くの命が失われると、まあ、そういう状況もあります。まあ、壱岐でも、この、8月から9月にかけて、感染者が出ました。その中で、一つお伺いしたい状況ですが、9月じゃないな。8月25日に、発熱されてコロナ感染だというふうに言われた男性があります。で、濃厚接触者が14人、それから接触者が11人ということで、23人が検査を受けて、で、その中で10歳が、の会社員が陽性だというふうに、新聞に載っておりました。まあ、このように、感染者の低年齢化が進んでいるわけですが、まあ、壱岐の状況を見ても、まあ、10人の方を見ると、以前と比べると低年齢の方がかかっているなということですが、今挙げました、その20歳の男性と10歳の男性、この男性は、まあ、県外の方なのか、県内の方なのか、まあ、そのあたりの感染のちょっと経緯なんかわかるなら、教えていただきたいということです。それから、10人の方が、感染ということでしたが、そのデルタ株だったのか、この10人がですね。で、変異株スクリーニングが、検査がなされて、デルタ株というふうな状況が把握されているのかどうか、それを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。あ、もう一つかな。それから、すいません、もう一つ、ワクチン接種のことについて。ワクチン接種が進んできております。9月8日に、12歳から18歳までの接種券が送られたというふうに、聞いておりますが、この12歳から18歳の方、接種券今送られて、接種が始まっていると思いますが、いつ頃終了するのか。そして、まあ、この方たちだけじゃなくて、まあ、全体ですね、壱岐全体で、この、ワクチン接種が、いつ頃終わる見通しなのか。で、一時期ワクチンの供給が不安視されるというニュースが流れましたが、そんな不安な状況は、まあ、壱岐には今ないのか。まあ、そのあたりのワクチン接種の状況をお聞かせください。
山口議員。丸一から丸三やって、その後にコロナ感染拡大の件までは通告が出ておりましたが、どうですか？通告。
市民への検査の充実についてですか？
うん、市民への検査充実と、それからコロナ感染拡大のデジタル化株の急増とか、この点まで。
はい。市民への検査の拡充について、3点目で質問いたします。デルタ株、とりわけ感染力が強いと、従来のコロナよりも従来強いというふうに言われております。それから無感染症の状況が、広がる状況があって、感染をさらに拡大しているという状況があります。まあそういう中で、その、壱岐市での検査のあり方ですね。例えば、その、これから冬になって、インフルエンザと同じような状況が生まれるというふうに言われています。あ、これはインフルエンザかな。あ、これひょっとしたらコロナかなという、そういう不安を抱える方が多くあると思います。まあ、そういう不安とか、実際にコロナだった場合は、 感染拡大を広げるわけですから、そういう面では検査をしっかり広くやる体制が必要ではないかな。これは国もそういう体制を取るというふうに言っております。まあその流れの中で、抗原検査の簡易キットの配布を幅広くやると、まあいうようなことが言われているわけですが、検査の充実にあたって、この抗原検査の簡易キットの配布と今後検討されるのかどうか、よろしくお願いいたします。
山口義理議員の質問に対する理事の答弁を求めます。はい、先が保健環境部長。
4番、山口議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、一項目目のコロナ感染拡大状況と対策についてでございますが、感染状況につきましては、先ほど清水治議員の一般質問の際にご説明を申し上げましたように、本日現在102名の方がの感染が確認されており、残念ながらそのうち1名の方がお亡くなりになられています。長崎県の典型的な事例としましては、長崎県知事が記者会見で説明をされましたが、新型コロナウイルスの場合、症状が明らかになる2日ほど前から感染させる恐れがあるため、長崎県外から移省され、数日間は無症状の場合でも、その後接触されたご家族が発症し、職場内感染や学校の部活動でのクラスターの発生、カラオケ等サークル活動において感染が拡大をしていることが数多く報告をされているところでございます。本市におきましても、離島であることから、感染のほとんどが市外からのものでありますが、その後、家庭や職場で接触があり、濃厚接触者などとしまして、大勢の方が陽性検査を受けられ、幸いにして、陰性となりましても、感染者との最終接触日から14日間は健康観察時間としまして、通勤、通学及び外食の自粛が求められている状況でございます。このような状況を踏まえ、市民皆様には長崎県以外の地域への不要不急の往来の自粛や家族以外との会食の自粛をお願いいたします。また、感染拡大や重症化を防ぐ切り札とされるワクチン接種につきましては、壱岐医師会のご協力のもと進んでおるところであり、引き続き、北地放送などによる感染防止対策の徹底を呼びかけ、市民皆様が不安なく十分な理解のもと接種ができるよう取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いをいたします。なお、先ほど8月25日の発症の事例 につきましては、今のところ、方法を持ち合わせておりませんので、この場での回答は差し引かせていただきたいと思います。次に、2項目目のワクチン接種の状況と今後の取り組みについてお答えをいたします。壱岐市におきましては、9月12日現在、12歳以上の 84% の方々が予約済みであり、64 4% の方々が2回目接種済みであるということで、順調に接種が進んでおります。また、12歳から18歳の方々につきましても、接種券の発送を完了し、現在予約を受け付けているところであり、保護者や子どもの皆様に安全に安心して接種を受けてもらうため、医師、医機、医師会にご相談し、個別接種といたしておるところでございます。また、新しいワクチンでもあり、保護者と子どもの双方が納得された上で接種いただくことが最重要であり、実施にあたっては、容体の急変と迅速に対応できるよう、医療設備とスタッフの人員確保が可能であることを優先し、医療機関を徹底していただいておるところでございます。保護者の皆様には、このような趣旨をご理解いただきまして、接種のご判断をいただきますようお願いをいたします。さらに、感染力の強い変異株の出現や子どもへの感染拡大、3回目の接種など、日々メディアの情報はありますが、今後につきましては、国や県からの正確な情報を速やかに把握し、今回のワクチン接種で得られたノウハウを活かしながら、今後も安全安心を最優先に医機医師会のご支援をいただきながら進めてまいりたいと考えております。3項目目の市民への検査の充実でございますが、市内では医機医師会のご理解とご支援のもと、数箇所の医療機関で発熱外来を設置し、保健診療で検査を受けることが可能となっております。また、希望される方が保健外の自費検査を受けることができる施設につきましても、長崎県内では長崎市にある有限会社長崎医学中央検査室、諫早市にある公益財団法人長崎県健康事業団並びに株式会社 CRC 長崎諫早島原の3支所となっております。このような状況の中、本市を含む長崎県内13市は8月に開催されました長崎県市長会議において感染拡大に備え、有資格者の動員や財政支援などを含めたソフト・ハード両面でさらなる支援を国及び長崎県へ要望・要請することとされたところでございます。また、最近の感染状況を鑑み、クラスターの発生リスクが高い介護施設をはじめ、保健所、幼稚園、学校に向け、関係省庁から長崎県を通じ、今後、簡易検査キットを配布し、発熱などの症状のある方にスクリーニングとして活用し、感染の疑いがある方へ早期受診を促すことにより、感染拡大防止を図る取り組みが検討されている方法もあります。しかしながら、簡易検査キットによりましては、無症状の段階では、 正確性に分けるなどの課題があることから、これまでで通り感染予防対策、健康観察などをしっかり行い、発熱などの症状があった場合は速やかに医療機関を受診していただくことが一番重要であると考えております。以上でございます。
山口議員、
申し訳ありませんが、もう少し簡潔に質問に答えていただけませんか。それからしっかりその質問に答えていただきたい。もう一つ、デルタ株は息で出たのか、分かったのか、答えがない。ワクチン接種は12歳から18歳の接種はいつ頃終わるのか、全体の接種はいつ頃終わる予定なのか、そして最後のその抗原検査のキットの問題でも、最後のところだけでいいじゃないですか。前置きがね、延々と長い。もっと簡潔にお願いします。まず、デルタ株、それからワクチン接種の終了時間、簡潔にお願いします。
はい。佐々木保健環境部長。
はい、デルタ株につきましては、ほとんどがもうデルタ株に置き換わっておるという情報を得ているところでございます。それと、ワクチン接種の終了時期につきましては、今のところ国から具体的な方針を示されてないところでございますが、ワクチン接種事業につきましては来年の2月末をもって終了するという、国では、来年の2月28日まででございますが、域につきましては、11月いっぱいぐらいまでには希望される方々の接種が完了するのではないかと思っておりますけれども、今後のワクチンの入荷状況とかその辺の関係もございますので、今のところ予定としては11月いっぱいで完了ができればと考えておるところでございます。
山口議員、
その最後に言われたワクチンの入荷がわからないのでということは、まさにその入荷が遅れればもっと遅れると、そういう判断でよろしいですか。はい、
ちょっと。作業保健環境部長。
はい、今、壱岐市の方にワクチンの確保につきましては、12歳以上の人口の8割のワクチンを今のところ確保はいたしております。その後のワクチンの状況につきましては、今のところ示されておりませんので、終わりの時期につきましては、今後のワクチン次第ということで、予定としましては11月を予定をしているということでございます。
山口議員、
ワクチン接種を迅速に早く終了させるということを、壱岐市でしっかり取り組んでいただきたい。それから感染予防のために検査をしっかりする、抗原検査含めたね、PCR 検査もあります。いろんな検査を有効に使って、感染を止めていく。この対応が必要だと思います。この間の状況をですね、よく見て、対応を今後もお願いしたいというふうに思います。ぜひ簡潔にお願いいたします。次に、教育問題についてお伺いいたします。8月6日付の壱岐新報に、ある教師ということで、投書が載りました。私も元教員ということで、あっということで関心を持って読ませていただきました。で、感想ですが、やっぱり現職の先生が このような形で投資をされるということは、よっぽどの、ことかなという思いで読みました。はい。で、やっぱりそういう問題を、やっぱり解決しなければというような思いで、その後、いろいろ皆さんと、状況を聞いて、まいりました。まあそういう中で、久保田先生に、この新法を読んで、どう受け止められたか。そして、まあ、今後、まあ、その後、教育委員会として、どのような話し合いとか、取り組みということ、まあ、今後について、何らかの、話し合われたのか、ということを、お伺いしたい。これが一点です。二点目は、教育委員会、果たす役割は、まあ、教育、域の教育を、進めていく上で重要だと思います。まあ、その教育委員会の果たす役割の一つに、条件整備行政というのを担っていると思います。まあ、学校を作ったり、いろんな設備を整えたりという環境整備について、取り組むのと、もう一つは、指導助言行政という役割を果たしている、果たすというか役割を持っていると、こういうふうに思います。で、ここで言う、指導助言について、特に、久保田先生のお考え、お伺いしたい。こんな2点です。お願いします。はい、
久保田教育長。
4番、山口議員の質問にお答えをいたします。一つ目の、8月6日付の地元新聞による、私の受け止め方についてということでした。今冒頭議員の方はこの当初がある教師ということでという具合に受け止めてお読みになったように思いますが、ある教師という形にはこれは明確には書かれてなかったという印象を持っております。その辺については少し記事の中身について議員と共有をしたいところがありますのでお聞きいただきたいと思いますが、例えばですね、その中で全国は愚か県下の多郡市では一切行われていませんという記事もこうありますね。記述があります。これはやはり認識はそうではないということなんですね。全国では愚か多郡市では一切行われていないということは、なんか息だけ変な特別なことをしているという印象を与えるように思えてきますが、いかがですか。はい。実はですね、今、壱岐市で進めている体験的な活動を取り入れた問題解決的な学習というのは、この数年で始まったことではありません。実は、議員の出身母校である沼津小学校、そこでは、ここにあるんですが、平成3年と平成4年に、長崎県教育委員会の研究指定を受けてですね、実は研究をされて、その中ですでに、掴む、調べる、練り上げる、振り返るという学習過程でもって、域の中でスタートされております。このリードをされた校長先生は、ご承知とも思いますが、私も大変尊敬している方で、教育センターの指導主事、長崎県教育委員会が当時学校教育課の指導主事もされて、そして域にお帰りになってこのような形をされ、子どもたちを主体的にさせる授業をされました。で、それは当然域市の沼津小学校、渡良の三島小学校の複式授業においてもとても素敵な形で子どもたちを生き生きと輝かされました。ところがちょうどその時私は諫早市に実はおりまして、諫早市の方でも同じく算数の研究発表会に行きましたが、これと同じ形の授業形式で子どもたちをのびのび育てておられましたので、もう県下でもすでに早くから始まっていた。壱岐市もこの30年前から実はもう取り組みをして、小学校はすでにどの学校でも取り組みをしております。ただ中学校はですね、なかなかその 理解が得られずに浸透が広まっていないというのは実情でございます。よって、全国は愚か、県下各地と言われますが、例えばここにあるのは、福岡県の小学校で道徳科の授業についても問題解決的な授業の進め方という実践例もあります。そのように全国でもやっておりますし、長崎県教育委員会は1年前に授業メソッドというのを出しました。教育センター、長崎県教育委員会が協力して学校現場を見て回って、目当て、課題、調べる、ね、振り返ると、そういう学習をこれから長崎県でも進めていくと、全国学力調査でも一定の成果を出すという形になって進めている学習の中身で、それぞれ校長を中心に学校の中で自分の学校にどうしたら合うか、どのような形でするかということを進めておりますので、どうもその辺が事実の認識がスタートの時点でこの当初の方は違っているのかなという印象を持ちます。もう一つはですね、こういうのがあります。以下はほぼ原文通りの投稿内容ですと。考えてみてください。しっかりひらがなを覚えていない、また書けない小学2年生に今日の課題は何でしょうか。分数の計算ができない中学1年生に今日の課題は何でしょうか、などというのです。課題を出させる前にひらがなをまず覚える練習や分数の計算を徹底して教えるべきはずです。一面はわかります。ところが今の教育現場の実情をしっかり理解していただいているかという点で少し疑問が残ります。と申しますのは、今ですね、小学1年生は国語の上というやつで、 いわゆる9月ぐらいまでのうちに習う教科書ですけど、その中でもですね、ひらがなはすべて済ませてしまって、漢字がですね17字出てきます。小学1年生の9月までに、そして10月から3月までにさらに漢字が67字出てくるんです。つまり1年の段階でも84の漢字も教えて、先生方は子どもたちに身につけるように指導されています。さらにまあ2年生になればもっと増えるということになります。2年の9月ぐらいまででもさらに105字の漢字が子どもたちの方に身につくように指導されます。そうするとお分かりのように、息の小学校の先生や小学1年生を2年生を受け持った先生方はこんなひらがなもちゃんと教えてないのか、漢字はどうなってるんだと、むしろこう問われているような感じがして、この方は本当に先生なんだろうか、多くの人がそういう疑問を実は持ちました。そういう意味でも、当初申しました議員がこの教師によると断定的におっしゃった分については、私とは少し意見が異なるような気がいたします。ただいろいろな形で書かれているように、罵倒するという言葉がありまして、3つも4つも使われておりますが、久保田の人間性がお粗末だということをこの当初は指摘していただいているようですので、まあ、私はそれはそれなりに受け止めて自分を振り返る形でおりますが、一般の先生方に私が直接指導をするという機会というのもそうたくさんありません。先ほどおっしゃる指導主事等がおりますので、その方たちがほとんど指導をしますし、私の方が直接その罵倒をするという形が、どういった具体的な例があるのか、ちょっと私自身も今こう迷っているところでございます。そういう意味で考えたときに、やはり事実と認めがたいような記述を並べてですね、やはりこう分からない方にとっては、そらおかしいだろう、そんな教育長があるかとか、そんな指導の仕方はないよという思いをさせるような記事にさせているような印象を持ちます。できれば議員さんですから、この一般質問の議場という席の中では、お互いに事実をもとにして 議論をし合えたら一番ありがたいと思いますので、どうぞ議員活動としてそのようなことの事実をいろいろな方法でお確かめいただけたらと思います。もちろん私の方に直接お尋ねいただけてもいつでも誠実に対応させていただきます。二つ目のお尋ねには、教育委員会の果たす役割という中から条件整備あるいは指導助言についてというお言葉でした。おっしゃるように、私ども公教育に携わる者は法規法令に基づいて業務をいたします。お話のように地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で県や市の教育委員会はどうあるべきかということをしっかり謳ってあり、その中で教育委員会に対する職務権限というのをこう書いてあります。あ、そうですか。
全然できないんです
けど。はい、わかりました。
はい。
議員の理解を促すつもりでおりましたが、はい、これ終わります。
はい、教育委員。
すいません。私も、時間を50分守れと言われている、その立場から言ったら、延々と、久保田先生と、議論する時間としてではないもんですから、まずですね、事実と認めがたい、ことがあるという、で、認識の違いがあると、まあ、そういうふうに、言われました。これでよろしいでしょうか。はい。で、もう一つ、聞いたことに対してちょっと最後、答えなかったので、指導助言行政の指導助言とは、教育委員会の仕事として、教育内容に関することは、指導助言することであって、これを教師に押し付ける、強制するということはないということでよろしいでしょうか。
はい、教育長。
議員おっしゃる通りで、教育委員会は先ほど申し上げました地方教育行政の教育運営に関する法律の中の職務権限の中で、教育課程、学習指導、生徒指導に対して指導をするということになっております。私どもは丁寧な指導にあくまで努めております。
山口議員。
はい、まさに指導助言を教育委員会はやる、先生たちの自主性を重んじて教育実践を進めていくことを応援するということであると思います。で、これは憲法で教育の自由保障しています、国民に。で、これは学問の自由と同等で、教師が授業をしっかりやる、学問教育の自由も保障されていると思います。そして学校教育法の中で、教諭は児童を教育を司るということを書いてありますように、教育の子どもの教育については学校の先生が責任を持ってやる、そこに教員の専門性を生かしながらですね、教育実践をするというふうになっていると思います。まあ、そういう点で指導法を助言することはあっても、こうあるべきだと、こうしなさいという指導はないと思います。まあ、そういう意味で各先生方が自分の考えでいろいろと考えて教育実践をするというのは十分保障されていなければならないと考えるわけです。で、私も教員長くやりましたので、この経験、問題解決学習、実際やりました。やってみます。で、まあ、単元によっては、まさにこういうやり方の方が子供たちはついてきます。はい。それは事実ですが、しかし、それを全てにおいて、全部とか、まあ、そういう型にはめたり、全ての先生がと、まあ、そういう形での教育のあり方はいかがなものかと。まあ、それは、先ほど言いましたように、教育の自由、それから先生たちの専門家としての、責任ですね。まあ、そこに、しっかりと依拠した 教育委員会の教育行政をすべきだと、そういうふうに考えておりますが、いかがでしょうか。
黒田局長。
議員がおっしゃる通りです。で、私どもが、壱岐市教育委員会がしていますことも、今示しているのはあくまでモデルという形で示しております。こういう形の取り組み方をしていくと、子どもたちが主体的になりますから、工夫してくださいと。で、しかも、この取り扱い方は、先ほどから言う、掴む段階とか調べる段階とか、練り上げる、振り返る段階も、弾力的にいろいろ使ってください。体育とか音楽とか図工とか、教科によって特性があるときは、それに合わせて使っていいんですよ。そこに、先生方が持ってらっしゃる教材研究とか、教科の理解力とか、そういう部分が生かされてくる仕組みになっていますので、どうぞ学校内で検討してあげてくださいと、そういう形をとっております。
山口議員。
はい、久保田先生も、まあ、私も、教育の方向としては、一致するということで、まあ、ぜひ壱岐の教育を、もっと発展させるために、私もいろんな意味で協力とか、していきたいと思いますが、その中でやっぱり今壱岐市の中で危惧することでやっぱり考えていただきたいのは、やっぱりどっか教育委員会と現場のとか、まあどっかのパイプがね、詰まっているんじゃないかな。いろんな先生たちの切実な思いが上にきちっと教育行政に伝わってない。やっぱりそれをしっかり吸い上げる、そういうシステムを、が必要じゃないかなと。で、いろんな先生たちに聞いてみました。やっぱり子どもたちが大切だということでね、一生懸命毎日やってみます。でも、こんな忙しさで、こんな今のコロナの状況の中でできんって言われますよ、やっぱり。やっぱりそういう実情とかを本当に組んでいただいて、壱岐の子どもがね、生き生きと、成長できるような、そういう教育行政を、頑張っていただきたいというふうに思います。じゃあ3点目に移ります。高齢者の問題です。一つはですね、壱岐市の地域公共交通再編実施計画というのがあります。で、それを、見ましたら、大変細かく計画が組まれております。で、やっぱり高齢者の交通支援ってどうなってるのかなというか、まあどうなるのかなという目で見たときに、スクールバスの根性というのが、やり方に提案されてありました。それから、予約制の乗り上げタクシーの導入というのも、大きな柱として提案されておりました。まあ確かに計画はあるんですけども、まあ実情としたら、今ちょっと進んでないなと。まあ初山で進んでいると言っても、11月からだというふうに聞いておりますので、まだまだその順調に進むかというと、不安ですが、まあそのあたりの状況の、認識をお伺いしたい。それから2番目については、交通困難者、まあ、いろんな形でいるわけですよ。病院へ行くのに、買い物に行くのに大変とか、ちょっとした近所の買い物、雑貨屋さんに行くにも大変だと。まあ、そういう状況のいろんな層の、困難者がいらっしゃいます。で、一つは、まあ、身近なところでちょっと買い物に行きたいけども、足が不自由で、車に乗れない人が、やっぱり、その電動のセニアカーを借りたいけども、借りれんと。で、あれは認定の基準がありまして、そのケアマネージャーから、これこれだよって言って、しても、なかなか、借りれないということですから、できたら認定を緩やかな形で、生活条件に合わせて認定を早くすると、まあ、そのような形で生活支援が必要じゃないかなと。それからもう一つは、やっぱり病院や買い物に行くのに、やっぱりタクシーが自宅から 病院行って買い物、荷物持ってという、まあそういう希望があるんですが、タクシー利用を今後、この交通再編の中で進めていったらと。で、タクシー業者も観光客が減って利用を促進するという点で、壱岐市も市役所の職員さんがなんか文書を持って回るために予算を組んだというのが昨年ありましたが、そうじゃなくて、市民のためにタクシーを利用する。そういう観点も必要じゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
熊参謀長。
4番、山口議員のご質問にお答えいたします。答弁する時間が少々短くございますので、そのポイントだけ、なるべくだけまとめますけども、すみません。4番、山口議員のご質問にお答えいたします。公共交通の再編につきましては、議員、ご質問の通り、通告にもございますように、高齢者の交通手段の支援、高齢者の方の免許証返納にかかる対策等も踏まえて、計画を立てたところでございます。その計画策定の経過におきましては、地域住民皆様及び関係者等のニーズの把握に努め、地域住民皆様の意見集約として、まず路線バスの交通空白地域対策の詳細を検討するにあたって、各4庁の連合公民館長とその会及び4庁それぞれの公民館長様との会議を開催をいたしました。その結果として、重点区域を定めたわけでございますけども、重点地域におけるコミュニティ交通乗り合いタクシーの導入などがその中で出てきたところでございます。重点地域であります五郎良町の初山地区におきましては、まちづくり協議会を中心に本年中のコミュニティ交通の運行開始に向け、準備をしているところでありまして、すでに、車両の導入を終えまして、ドライバー講習と着々と調整と手続きを進めているところでございます。また、もう一つの重点地区であります、芦部町の箱崎地区につきましては、まちづくり協議会で、ここも導入に向けて現在ご協議をいただいております。今後他の地域からコミュニティ交通の導入について要望がございましたら、その地域と協議と行うことになりますが、コミュニティ交通の運行は既存の地域公共交通と共存した形であることが前提になりますので、路線バス事業者やタクシー事業者等の調整理解を得た上での運局協議及び申請となることとなっております。思っております。で、通告の中になかったんですけども、スクールバスの根性、そして、シニアカーですか、の、リースとか、その辺の質問になりますけども、スクールバスの一般工場につきましては、教育委員会の方とも、再編計画を立てる当初から、調整協議に入っておりまして、可能性については計画に挙げてありますように十分ございます。根性に対するまた課題もございます。例えば余った席の利用となりますから、生徒さんを優先しますので余った席を活用することになりますけども、利用希望者の登録が必要じゃなかろうかと。そしてまた一般根性者の目的地が学校より遠い位置にあった場合とか、その辺も考えながら検討をしていかなければいけないということでございまして、現在のところ、余裕座席がさほど出ておりません。そういう中で、今のところまだ着手はしていないというところでございます。で、あと、タクシーの利用ということで、これは、県内では、南島原市が75歳以上に年間、1万4000円分のタクシー助成金を出しているということで、事前に調べてはおりますけども、まあ、この件につきましては予算も伴うことでございますので、ご要望として、受けたまわっておりたいと思っております。それと、シニアカー購入レンタル支援につきましては、まあ、今回、質問としては想定はしてなかったところでございますけども、まあ、電動、四輪車が必要となる、まあ、ケアマネージャー等が判断した、その、ケアプランに基づいて、 福祉用具の貸与というのは行われると思っております。これがその市の独自の購入、まあ一部の助成でできるかどうかというところも今後検討していなければいけないと思っておりますので、一応ご意見としてだけ受けたまっておきます。以上です。
山口議員。
はい。セニア館については、やっぱりレンタルじゃないと購入は30万40万するということで、なかなか難しい。で、協会の方、協会選というかね、認定されるかされんかというところで、やっぱり家の中でもやっとこさ、こう、歩いているような方が、やっぱり道路を歩けない。そんな方が、やっぱり借りたいという希望を出しても、半年、借りれるようにならんというようなね、声がありますので、そのあたりの認定、生活状況を、こう、把握しながらですね、ぜひ、認定の柔軟性を、お願いしたいというふうに思います。ちょっと予定の時間が迫ってまいりましたが、いろいろ言い足りないことがあるんですが、最後に一つだけ、これもちょっと突然になるかもしれないけど、市長にお願いです。感染拡大は、を防止するためには、いろんな市民の分断をやらないということを前回言いましたが、もう一つ、やっぱり市民と信頼関係を築いていくということが必要だと思うんです。まあ、それをしっかりやらないと。そのためには、情報をしっかり伝える。迅速に正しい情報を公開していく。で、信頼されると、共感が深まり、行動が促進して、感染拡大の防止のための行動が促進して、人々は、その、公開した市長に敬意を払います。ね、こういう、サイクルをやっぱり作っていかなきゃ。今は伝えない。不信が広がる。また伝えない。こういう状況なんだろうと思います。で、やっぱりリスペクト、敬意を持ってお互いに、市民も市長さんも、まあ我々もですけども、まあそういう関係での、情報の公開をする必要があるんではないか。まあそういう意味で、その今、人間が一人、感染者が出ましたよ。しかし、介護保険の方は、どこで起きたんだろうな。今日仕事であそこ行くけど、感染者が出たところじゃないかな、とかね。まあそういう、こう、こと。いろいろ情報をもっと知って行動したい、というような状況。それから、糖尿病の感染者の方、透析受けている方なんかは、やっぱり、どこで、起きたんだ。やっぱあそこ近いようにしようかなっていうように考えたりするときに、やっぱり必要な条件、必要な情報を公開すると。で、コロナの感染だけじゃなくて、ワクチンの接種状況とか、で、市民へもっと敬意を持って情報を伝えるという、そういう姿勢を、6時の放送にぜひ加えていただきたいなということを最後に注文として言って終わりたいと思います。はい。